5、東アジアと冷戦構造、敗戦と占領のイメージから。キーワード、戦後日本、日本占領、日米安保条約、沖縄、総力戦体制、米軍基地。戦後日本と聞いて皆さんはどんなことを想像するだろうか。アジア太平洋戦争で敗北した軍国主義日本が、その後民主主義の国へと生まれ変わり、目覚ましい経済的発展を遂げたというイメージは広く流布している。その場合、転機となる日付は1945年の8月15日だが、これは降伏して戦争をやめるということが昭和天皇裕仁の声でラジオ放送を通じて発表された日である。この放送は玉音放送と呼ばれている。昭和天皇の不明瞭でどちらかというと高音の鼻声は、日本の敗戦と戦後の始まりを象徴する音声になった。そしてそれは直立不動の姿勢で放送を聞いてうなだれる人々の姿や、球場前、今の皇居前広場を当時はそう呼んだ、で土下座して詫びる人々の写真とともに、今では日本社会が共有する集合的記憶となっている。しかし、そもそも日本がポツダム宣言を受諾したのは8月14日であるし、連合軍に対する降伏文書にミズーリ号艦上で調印したのは9月2日であるのに、敗戦がことさらに8月15日という日をめぐる転換の物語として作り上げられるようになったことには、どんな力が働いているのだろうか。戦前戦後の連続説。確かに無条件降伏を受け入れた後、8月30日には連合国最高司令官マッカーサー元帥が厚木飛行場に着陸し、 GHQ による占領が始まった。占領政策を実際に担ったアメリカ人の中には、アメリカ本土でも実現できない理想主義的な民主主義政策を実験的に実施しようと試みる人々もおり、労働者の権利の擁護や男女同権、教育政策、農地改革など、それまでの社会の仕組みを作り変える政策は実現された。こうした効果も戦後と占領のイメージの固定化を促したといえる。そこに含まれているのは、日本の歴史が8月15日で明確に断絶しており、その時から戦前戦中の体制を否定して戦後の平和な民主主義の社会が作られたという理解である。また戦後は、たとえ冷戦の進化とともに当初の理想的な民主主義改革が反共主義を優先するために骨抜きにされていく逆コース、つまり戦争の時代への逆戻りと呼ばれた後退はあったにしても、それ自体としては絶対的に守るべき価値であるという発想である。ところが、このように戦前戦中と戦後を機械的に分断してしまうことがもたらす死角のために、戦後のシステムが実は戦間期に始まる総力戦動員の総辞形であり、戦前戦後はかなり連続した面を持っていたということは見落とされてきた。戦後実施された様々な福祉政策や終身雇用制、戦後の学制である633制と呼ばれる初等中等教育などの原型は、むしろ総力戦を遂行するために日本社会の旧来の体質を作り変えて、合理的な国民の総動員を可能にしようとする戦間期の総力戦システムに出発点を持っていた。戦後の経済成長が実は戦時動員のための組織再編と同型的な論理とダイナミクスによって可能になったのだという認識。例えばウェルフェアイコールウォーフェアという認識は、戦後の成功と称えられているものに対して改めて批判的な自覚をもたらしてくれるかもしれない。間接占領と直接占領。 確かに日本占領は阪神教育事件という出来事の際に非常事態宣言が一度だけ出されたことを除けば内戦状態を招くこともなく差し当たって平和的に遂行されたように見える。この成功した日本占領という認識は近年の現実政治でも利用されている。現にブッシュ政権がサダム・フセインのイラクに対する戦争に踏み切るときに日本占領をイラク戦争の結果を保証する歴史的事例としてしきりに引き合いに出し開戦決定を正当化していたからである。しかし平和な間接占領のモデルとしての日本占領という説明は大きな事態のほんの一部をトリミングしただけのことである。例えば日本の植民地支配から解放された朝鮮半島ではアメリカは生まれつつあった朝鮮人民共和国という自主的な秩序を否認しアメリカ軍政庁による反共政策に基づいた直接的な軍事占領を行っている。沖縄にしても日本本土からは切り離され長い間過酷な軍事的直接占領にさらされた。米軍は地上戦の傘下の中から再び立ち上がろうとしていた人々に銃剣を突きつけブルドーザーで農地を潰して基地を拡張しそこから今日につながる基地の島沖縄を作っていった。したがって日本の間接占領の成功とは東アジア全体の暴力的事態との相関関係の中で初めて可能になっているだけでありそれを流血のない平和的なものであったと強調することは大きな状況をすっかり矮小化してしまう。戦後も中国大陸では国境内戦が持続していたし東南アジアでも日本の敗北が生んだ空白を利用して旧宗主国からの独立を目指す戦いが続いていた。そこでは8月15日どころかむしろ1945年をまたいで熱戦的な状況が連続していたのである。そのことが日本では意識の外に追いやられ日本人の大半が自分たちにしか通用しないイメージの中に閉じこもっているということは日本が植民地支配の当事者であったことを戦後においてすっかり忘却してしまったこととも連動している。安保と基地。日本占領は1951年のサンフランシスコ条約の発効によって終わり日本は1952年4月28日に独立したということになるがその日に沖縄は日本本土から切り離されたのである。日本本土についても日本政府は占領終結後も引き続き米軍に対して日米安全保障条約と行政協定を通じて恒久的かつ自由に日本社会の中に軍事基地を設置しそれを作戦行動のために運用する権限を与えた。今でも世界戦略に基づき圧倒的な軍事力でアジアに厳然し続けるアメリカの重圧は各地の軍事基地の周辺で最も強く体感できる。日本においては沖縄においてこそそのことを一番よく理解できるはずである。沖縄は1972年にアメリカから日本へと施政権が返還されたのであるが現在も在日米軍施設の約 74% は47都道府県の中で4番目に小さい面積のこの県に集中している。8月15日を中心とする戦後イメージには日本が戦後をどのように描きたいのかまた描きたくないのかということについての選考があらかじめ含まれていると考えてみる必要がある。それもまた日本をたどり直すための一つの有望な道筋である。70年も経とうというのに戦後とはまだ今日でも厳しく複雑な論争的な主題であり続けているしそうならざるを得ない理由やリアリティもあるのである。岩崎稔。